12-2 暮らし、播磨町住宅耐震推進事業補助金及び簡易耐震診断。現在お住まいの住宅の耐震化を促進し、地震による住宅の倒壊から住民の生命を守るため、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い住宅を対象に、住宅改修工事などの補助を行っています。播磨町住宅耐震推進事業補助金の補助を受けるには、簡易耐震診断を受けてください。播磨町住宅耐震推進事業補助金、受付期間、11月29日金曜日まで予定。簡易耐震診断、受付期間、令和2年1月31日金曜日まで予定。注意事項、受付は先着順です。受付期間内でも予算がなくなり次第終了します。住宅耐震工事が令和2年3月24日火曜日までに完了する工事が対象です。住宅耐震工事契約後の補助金申請はできません。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366。住宅相談会、現在お住まいの住宅について、耐震診断、耐震改修など、住まいに関する相談に専門家がお答えする無料住宅相談を開催します。完全予約制で1日3組まで。相談時間は1時間程度です。日時、9月28日土曜日、午後1時から、2時から、3時から。場所、西武小見線2階研修室1。締め切り日、9月18日水曜日。申し込み、住所、氏名、電話番号をファックスまたは電話でお知らせの上お申し込みください。問い合わせ、都市計画グループ、電話 079-435-2366、ファックス 079-435-0592。次回は10月16日水曜日、南部小見線で実施予定です。住宅改修に対する固定資産税の減額制度。次の3つのいずれかの改修工事を行うことで、家屋に対する固定資産税が減額されます。いずれの申請も工事完了後3ヶ月以内に申告があったものに限ります。いずれも対象となるのは住宅の居住部分のみで、土地は対象外です。住宅耐震改修。対象住宅、昭和57年1月1日以前に建築された住宅。対象工事、令和2年3月31日までに完了する現行の耐震基準に適合した改修工事で、工事費用が50万円を超えるもの。対象面積、1戸につき120平方メートルまでの住居部分。減額内容、工事を完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税の2分の1を減額。認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は3分の2を減額。省エネ改修及びバリアフリー改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類。建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、固定資産税減額証明書、工事費用を支払ったことが確認できるもの、領収書など。省エネ改修、対象住宅、平成20年1月1日以前に建築された住宅、賃貸住宅は除く、対象工事、令和2年3月31日までに完了する次の工事で補助金などを除く自己負担額が50万円を超え、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のもの。1、窓の断熱改修工事、必須。2、床の断熱改修工事。3、 天井の断熱改修工事。4. 壁の断熱改修工事。外気などと接するものに限る。対象面積。1戸につき120平方メートルまでの住居部分。減額内容。工事を完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税の3分の1を減額。認定長期優良住宅に該当することとなった住宅は3分の2を減額。住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。認定長期優良住宅の場合は、住宅耐震改修及びバリアフリー改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類。現行の省エネ基準に新たに適合することになった住宅であることの証明書。建築士などが発行する証明書。工事内容がわかる書類。工事費用を支払ったことが確認できるもの。領収書など。バリアフリー改修。対象住宅。新築された日から10年以上経過した住宅。貸家住宅は除く。で、次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅。1、65歳以上の人。2、要介護、要支援認定を受けている人。3、身体障害者手帳や療育手帳などを持っている人。対象工事。令和2年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超え、住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下のもの。1、廊下の拡幅。2、階段の勾配の緩和。3、浴室の改良。4、トイレの改良。5、手すりの取り付け。6、床の段差解消、滑り止め。7、引き戸への取り替え。対象面積。1戸につき100平方メートルまでの住居部分。減額内容。工事を完了した年の翌年度分に限り、改修工事を行った住宅の固定資産税の3分の1を減額。住宅耐震改修に伴う減額と同時に適用はできません。認定長期優良住宅の場合は、住宅耐震改修及び省エネ改修に伴う減額と同時に適用はできません。必要書類。工事内容がわかる書類、または建築士などが発行する証明書。工事費用を支払ったことが確認できるもの、領収書など。問い合わせ、税務グループ、電話 079-435-0358。播磨町戦没者追悼平和記念式。播磨町では昭和57年4月に核兵器廃絶の町宣言を掲げ、世界の恒久平和を目指す取り組みとして、戦没者追悼式や中学生を対象とした平和記念講話会などを実施しておりました。この度、新しい時代を迎えたことから、戦没者の霊を慰め、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に継承することを目的に、播磨町戦没者追悼平和記念式として開催します。どなたでも参加できますので、改めて戦争の恐ろしさ、そして平和の大切さを一緒に考えてみませんか。日時、10月5日土曜日10時から。場所、中央公民館大ホール。内容、献花、児童平和合唱、平和展など。問い合わせ、企画グループ、電話 079-435-0356、福祉グループ、電話 079-435-2362。自衛隊兵庫地方協力本部自衛官学生等募集。種目、1、防衛大学校学生一般。2、防衛医科大学校医学科学生。3、防衛医科大学校看護学科学生。 自衛官候補看護学生、応募資格、高卒者または高専3年次修了者見込み含む。受付期間、9月5日木曜日から30日月曜日。申し込み問い合わせ、自衛隊兵庫地方協力本部、電話079-426-3290。シルバー人材センター会員の募集。シルバー人材センターは、播磨町に住む60歳以上の健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。入会説明会、毎月第4水曜日10時。問い合わせ、シルバー人材センター。電話、079-437-7386。加古川市消防本部防火管理者資格取得講習会。多人数が出入り、居住、勤務している施設には防火管理者の専任が必要です。人事異動などにより防火管理者が不在とならないようにしてください。日時、10月10日木曜日、11日金曜日、午前9時30分から午後5時、2日間の受講が必要。場所、加古川市防災センター。受付期間、9月2日月曜日から6日金曜日。定員、先着100人。申し込み時に必要なもの。講習費用5000円、テキスト代、及び証明写真、縦3センチ×横 2.4 センチ1枚。受付場所、問い合わせ。加古川市消防本部予防課予防係、加古川市役所消防庁舎5階、電話079-427-6532、電話郵送での申し込みはできません。加古川市防災センター応急手当を学ぶ普通救命講習。普通救命講習3。内容、小児、乳児、新生児を対象とした心肺蘇生法と AED。 日時、9月14日土曜日午前9時から正午。普通救命講習。内容、止血法などの応急手当と成人を対象とした心肺蘇生法と AED。 日時、9月20日金曜日、22日日曜日午前9時から正午。事前に市ホームページ上のウェブ講習で学習した人は午前9時から11時。共通事項。場所、加古川市防災センター。対象、播磨町、稲美町、加古川市に在住か在勤の人。定員、先着各30人。申し込み問い合わせ。講習会開催の前日まで。加古川市防災センター。電話、079-423-0119。月曜日、第3日曜日、祝日は休館日のため、申し込み問い合わせはできません。秋の全国交通安全運動。9月21日土曜日から30日月曜日。9月21日土曜日は、交通安全意識を高める日。9月30日月曜日は、交通事故死ゼロを目指す日。この運動は、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、住民が道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とします。運動の重点、子どもと高齢者の安全な通行の確保、高齢運転者の交通事故防止、夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶。問い合わせ、危機管理グループ、電話 079-435-0991。